京都市社会を生きるには、皆さんこんにちは、ぽよよけんです。サッカーうんざりしますよね。サッカー好きな人はいいけど、嫌いな人もいるわけですよ。私もどっちかっつうと嫌いでね。にもかかわらずですよ、延々とサッカーのネタばっかりワイドショーとか見てると、もういい加減、もう本当にもう勘弁してほしいって感じですよね。でも私もほとんど興味ないんですけど、まあ、昨日のね、このオランダ戦ですか、まあ、これだけはちょっとまあ見ておかんかいかんかなと思ってね、見ようかなと思ったんですけども、テレビ朝日で7時から始まる、番組表見たらね、7時からって書いてるから、だから7時にチャンネルつけてもやってないし、でいつまで経ったってやらないんですよ。試合が始まんないんです。で、8時半になってから、ようやく試合が始まってね。で、ずーっとこのテレビ朝日のね、この番組の中に、間もなくキックオフとかって書いてるわけですよ。間もなくっつって、お前、いつまで経ったって始まんねえっつうのは、お前、どっか電車みたいじゃないですか。電車っていつもそうですよね。間もなく出発します。全然間もなくじゃねえっていうね。もう間もなくって言葉禁止。もう日本で禁止。まあ私はね、この間もなくは1時間だって思ってるんですけど、日頃から。1時間を超えて1時間半。もう勘弁してほしいですよね。で、昨日の試合はなんと韓国でも生中継されていた。韓国バカか、韓国は本当に。そんなに日本が嫌いなのか、ね。わざわざ、この試合をね、生中継するぐらい韓国は日本が嫌いだってことですよね。まあなんでね、私サッカーが嫌いかっつうとね、バカっぽいから。サッカー応援してる人間もなんかバカっぽいし、兜かぶって応援しに行ってる人いるでしょ、このオーストラリアに。兜ですよ。日本だっていうね、この日本人なんだよとアピールするために鎧甲冑の兜ですよ。兜をかぶって言ってんのかもしれないけど、あれ恥ずかしいですよ、はっきり言って。勘弁してほしいですよね、あれ。もう本当にもう何とかしてほしいですよ。とにかくね、サッカー応援してる人がバカっぽい。まあ野球もバカっぽいけど、サッカーのがバカっぽい。あとサッカーの選手もなんかバカっぽい。昨日の日本とオーストラリアのこのね、その試合の始まる前になんかウォーミングアップかなんかグラウンドに出てやってる時でなんか手鼻噛んでるやつがいましたからね。手鼻ですよ。グラウンドで手鼻噛むっていうのはどういうことかっていうね。ああいう神経がもう考えられないですよ。よくね、サッカーでも野球でもね、グラウンドに唾吐いてるやつがいますけれども、手鼻まで噛むかお前らっていうね。もう昨日本当にもうオーストリア戦で、負けてね、もう本当に良かったです。それからまあ違う話題ですけれども、菅直人がですね、消費税を、自民党の 10% というのをですね、参考にしてもいいんじゃねえかという話をしましたね。まあ連立を組んでるね、国民新党はこれは怒りますよね。一言もそんなことなかったんだから今まで。それを突然ね、公表してね。民主党の中でさえね、いろんな意見があるのに、まとまってるわけじゃねえのに、まあ、いきなりそういうことをね、菅直人が発言してしまったと。こういうメンタルっつうのはなんか問題になってくるんじゃないですかね、今後。菅直人が今後こういうことを何回か繰り返すんじゃないですか。党内で議論もされてないことを突然バーンと言ったりね。なんか突然ボーンと言いそうじゃないですか、菅直人って。それでなんか問題起こったりね、収拾がつかなくなったりっていうか。まあ、結局、その線でやめてったりみたいなことをね、なんとなく今からね、予想できますよね。まあ、民主党つのはね、削るべきところをね、いっぱい削れば消費税なんか上げなくても済むんだみたいなね、ことをずっと主張しておりましたよ。ね。まあ、ところが、削るべきところってあんまりねえんだな、ということが、まあ、自分たちがやってきてね、まあ思うようになったんでしょう。本当は削るとこいっぱいあると思いますよ。あると思うんだけど、まあめんどくさくなっちゃったんでしょう。削るのがね。削るっていうことが結構エネルギーいりますからね。例えばまあ、国会議員の給料をね、削減するとか、そういうことも結構 大変でしょ？や、実際やろうとしたら。で、国家公務員の給料ね、何分の1かをまあ減らすとか、カットするとか、そういうのもね、やっぱり実際やろうとすると大変なんですよ。で、できねえやと思ったんでしょ、カンは。そんなことできねえやと。だから、消費税上げちゃえと。で、消費税上げるんだったら、ね、お互いに、どのともバラバラに協議してたんだったら、前に進まないから。だから、自民党が10%って言うんだったら、10%でいいんじゃねえの？まあ、そういう非常に安易な考え方ですよね。で、まあ、消費税上げれば、それだけまあ、財政がね、少し良くなるんだから。で、その金でもって、社会福祉とか、やりゃいいじゃんっていう、非常に安易なね、ものの考え方だと思います。まあ、みんなのとつところがあってね、中に、枝とかなんとかっていう人いるじゃないですか。まあ、その人がまあ、演説の中でね、国会議員も、役人も、水に銭を切ってねえじゃねえかと。それなのになんで消費税を上げるなんてことを言うんだって言ってましたよね。全くその通りでね、水に全然切ってないですよね。国会議員も水に切ってないしね。役人も切ってないでしょ？国家公務員だって、給料は下がってないわけですから。まずそれ先にやんなきゃ、消費税なんて上げちゃいかんわけですよ。まあ、みんなのとっつうのは小さい政党だから好きなことは言えるんです。ね。民主党とかね。まあ自民党みたいにいろんなしがらみのある政党とは違いますから。だからまあ好きなことが言えると。だからまあ、みんなのとは多分票が伸びるでしょうね。人気が出て。今まで民主党を支持してた人間が、民主党がやっぱり頼りねっつんで、みんなの党に投票してっていうんで、かなり議席伸びておそらく第三党になるじゃないですか。民主人民、みんなの党って形で、多分3番目のね、政党になるんじゃねえかっていうことはなんとなく思いますけれどもね。ただまあ、みんなの党がもし政権取ったらね、あんなに歯切れのいいぐらいのことが、まあできるのかって言ったらまあ私はね、多分できねえだろうというふうには思っております。で、やっぱりあんまり変わんないわけですよ。自民党もみんなの党も民主党もね。もともとは同じなんですよ、あそこはね。で、イデオロギーをね、全く変えようとか、社会制度を完璧に変えてしまおうとか、そんなことを考えてるわけじゃないですから。今の制度に乗っかって、今の社会システムに乗っかって、で、自分たちの政策を実現しようとするわけですからね。だから全然変わらないと思います。どうせやるんだったらね、例えばこの今、自由主義経済をこの社会主義に変えてしまうとかね。そういう思い切ったね、大胆なやり方をしない限り、やっぱり誰がやっても同じことになるだろうと思います。何やったって限界があるわけですからね。まあ、やりすぎると、この民間からの反発が食らうでしょ。で、民間を基本的には自由にさせてやると。ね。で、税金だけ、あと税金だけ我々に払ってと、手数料だけ払ってと。税金が手数料ね。手数料だけ払ってくれば、あとは君たちが自由にやってくださいと。それがまあ自由主義経済でありますからね。で、それをみんなが喜んでね、そういう制度を選んでるわけですから。まあしょうがないですね。誰がやっても変わらんと思います。ね。まあ、社会制度を根本から変えようなんていう考えてる政党なんてないわけでね。まあ、あえて言えばこの共産党がね、まあ社会制度根本から、変えるっぽいね、そういう感じですけども、ただまあ、まあ共産党ですからね。全体主義的なところっつうのはやっぱりどうしても受け入れられないですよね。自由な議論ができるような、そういう政党ではないっていうね。そういうイメージからどうしてもね、払拭することができないですよね、国民は。まあ、ですからまあ、共産党に票が集まるってことはね、政権交代できるぐらい共産党に票が集まるなんてことは多分ないだろうしね。だ今の感じのままずるずる行くしかねえんだろうなというふうに思います。で、まあいつも言ってるようにですね、社会なんてのはそう変わらないんですよ。社会が変わらないと。じゃあどうすればいいのかって言ったら、まあ自分を変えるしかないわけでね。じゃあ自分をどうやって変えるかって言ったら、まあ資格を取るとかね。そうやってまあ自分の付加価値をつけるとか、そうやってね、なんとか頑張るしかないんですよね。 資格を取ったって何か変わるかいなと思うかもしれないけど、資格取らないよりはマシですから。人間ってどんどん年取っていくでしょ？35歳、40歳、45歳、50歳というふうに、どんどんどんどんね、年を取っていくと。で、年を取っていけば、それだけ、この価値が下がっていくんですよ。値段が下がっていくんですね。そのね、値段が下がってくるものをなんとか下がらないように、自分の、値段が価値が下がらないようにするにはどうしたらいいかって言ったら、それはもう資格でも取っていくしかないわけですから。これとこれとこういう資格を私は持っておりますっていうんでもって価値を上げていくしかないわけでね。黙っていたら価値はずるずるずるずるなくなってきてしまいますよと。ね、年齢が上がるとともに、価値がどんどんどんどん下がってきてね。まあ、どこも使ってくれないと。どの企業も使ってくれないとか、そういうことになってってしまうと。ね、そういうことを頭の中に入れておかなきゃいけないわけですよ。ですから、頑張って勉強して、資格を取ってですね、自分の価値というのを維持する必要性があるってことですね。まあね、よく誰でも、ちょっと勉強すれば誰でも取れる資格とかっていうものもね、あるかもしれないけど、国家試験ってのはどれもそれなりに、難しいしね。で、だんだん年々難しくなっていってると、なぜならば社会というのは複雑化してるでしょ。社会が複雑していろんな問題が起こってると、いろんな問題が起こったら法律が増えてきますよね。日本の法律ってだんだん増えてきているんですよ。なぜ増えてるかって言ったらいろんな事例が出てくるわけですよ。いろんなケースが出てくるわけ。で、そのケースに向かって、そのけ、あの、対応するために法律っていうのはね、毎日毎日増えていくんですね。で、法律が増えていくから、試験の内容も難しくなってくるんですよ。複雑になってくるんですね。どんどんどんどん国家資格も。ですから、誰でもね、こんなの簡単に取れる資格だよって言われてるもんでも、国家資格である以上、かなり難しいですよ。それなりにやっぱり何ヶ月か勉強しないと、取れるもんではないです。何ヶ月勉強して取れるものとかね。あと何年か勉強続けて取れるものとあるわけですね。同じ国家資格でもね。何日か勉強すれば取れるっていうものはないですから。必ず何ヶ月か、あるいは何年かと。そういうもんですからね。それでもまあ、難易度の違いがあるわけですからね。で、まあ難易度の比較的、その低いと言われている資格を取ってもですよ。で、それで終わりじゃないですから。で、それをベースにして、またその次の資格、その次の資格つって、どんどん難易度を上げていくわけでしょ。それはなぜかって言ったら、もともと持ってた資格の延長上の資格ってあるわけですからね。で、どんどん難しい資格に挑戦していくわけですから。ですから、よくね、そんな資格取ったって別に世の中に役に立たねえよとかそういうことをね、言う人いますけれども、そんなね、誰でも取れるような資格、なんていうものもともとないしね。で、そんなもともと、まあ、仮にね、ランクの低いね、国家資格であっても、それが最初のホップ、ステップ、ジャンプのホップですから。で、その次にステップがあって、最後にジャンプがあるわけでしょ？だから、本当にこの難易度の低いところから入っていかざるを得ないんですよね。それで、ホップ、ステップ、ジャンプまで行ったら、本当確実にこれ需要がありますから。例えば、この行政書士があって、ね、司法書士があって、で、司法試験っつのがあるわけでしょ？行政書士っつのは本当に難易度が低いと、この法律の試験の中では。ね。で、よく馬鹿にされますけれども、確かに行政書士で食っていくっつのは今大変な時代であります。それでも、行政書士がもし取れるってことは、あともう少し頑張れば司法書士も取れるわけですよ。で、司法書士が取れたら、次は、弁護士を目指せる、弁、あの、司法、司法試験を目指せるわけですよ。で、司法試験に合格しちゃえばですよ。その人は飯食ってくるわけですよね。ですからね、馬鹿にされてもいいから、とにかく簡単なところを狙っていくっていうかね、最初は。その簡単なところすら取れなきゃ、その次の段階、その次の段階なんか到底いけないわけですから。で、今日の言葉ですけども。役に立たないクソ資格から始めようと。まあ、語弊あるんですけどもね。 役に立たないって、本当に役に立たないってことはないですからね。国家資格である以上。でも、あえてね、役に立たない、クソ資格から始めようと。いうことでございました。いつもお聞きいただいて、ありがとうございます。というわけで、今週はこの辺で、また来週。